本語の SBS です。
次に中国 の、 あのエクスパンションなんですけども、習近平国家主席のやり方を見てるとですね、中国を世界国家にしようとしてるっていう意図はちょっと見えるような気がするんですけども、そういう状況に直面しててですね、日米どうしたらいいんですかね。
これはあの中国共産党の、まあ、一党独裁という問題にどう対処するかということと、習近平というですね、かなり特殊な個人にどう対処するかという問題、両方あるんですけれども、まあ、共産党の政権というのは特に、アメリカに非常に強かったんですけれども、経済的に豊かになれば自由を求める中産階級が強くなってですね、いずれは民主化の方向に向かっていくだろうという期待があったわけですね。だから中国を豊かにすることは良いことであり、中国との経済関係を持つことは良いことであるという前提があったわけですけれども、これは習近平政権の時代になってそれをまさに逆行させて、集権を強めて憲法まで改正して、自分が死ぬまで国家の指導者になれるようにしてしまったと。で、言論の自由もですね、極めて限定的なものだったんですけど、それをほぼ、全部抹殺するかのような動きになりますし、少数民族地域に対してもですね、これまでないようなまあ、改革開放以降ですね、80年代以降ですね、最も厳しい締め付けをしていると。こういうような状態というのはやはり中国が非常に弱くて小さかった時代であればまだまあ、見ないふりもできたわけですけれども、中国の影響力というのは世界中に広がっていて、それは一つのモデルになっているわけですよね。ですから今までのアメリカを中心としたですね、欧米の自由民主主義、人権、法の支配といったことがワンセットになっている、そして、市場経済ですね、こういったものがワンセットになっているシステム以外のシステムと、一党独裁であり、で国有企業を中心とした混合経済で自由を抹殺するという、まあ、そういうような、まあ、2つの全く異なったシステム、まあ、どっちを選びますかというときに、中国のやり方は悪くないではないかと。グローバリゼーションを通じて老舗のですね、民主主義国家というのはすごい弱ってしまっているわけですね。ポピュリズムが蔓延して、まあ、そういうような時代にですね、まあこの中国、そしてそれをさらにその状況を強めようとしている習近平に対してですね、どう対応するのかと。これはやっぱり選択の問題、価値の選択の問題であって、やはり私は多くの人々は、まあ日本を含めてですね、多くの人々は、いや中国のやり方には賛同できないという人は多いんだろうというふうに思います。もしそうなのであれば、やはり民主主義の体制そのものを再生しなければならないし、中国のやり方に関しては、特に経済的な政策に対してはですね、それを修正するようにですね、やはり、アメリカだけではなくて多くの国と一緒になって、きちんと圧力をかけてですね、それで、中国のやり方を変えていくようにすべきだと思います。これまでもそういう努力があったわけですけれども、中国はそれをあまり聞いてこなかった。ですから、まあまあ、トランプ政権というのは非常に問題が多い政権なんですけれども、まあ、一つその大きな機能としては、中国に対する大きなプレッシャー、これまでないようなプレッシャーをかけ、なおかつ中国に対するさまざまな不満とか要求とかっていうものを大声で言えるようにしたという、そういう機能を持ってるんですね。そういう意味では世界中の人々が中国に対してですね、ここはまずいよということを言い始めたという点でですね、まあ大きく世界を変えてしまったということが言えるだろうと思います。まあ、トランプ政権というのは非常に問題のある政権ではありますけれども、しかしながらそれはそれで、他の国がアメリカの国民が選んだ人をですね、変えられるわけありませんので、まあ、それを、まあ、所要のものとして、どうやってそれをうまく活用してですね、それで、中国の現在の政策というものを修正させていくのかと、まあ、そういうふうに考えるべきだというふうに思いますね。
うん、オーストラリアの方から見ますと、具体的には南シナ海なんですけれども、その南シナ海にいろいろ基地を作られてですね、あそこの公海の自由っていうのがちょっと脅かされているような感じになってますけれども、これに対して日本はそのオーストラリアと連携してっていう姿勢は見せていますけれども、どのくらいこれは効果があるんでしょうかね。
これは非常に微妙な問題をはらんでいまして、例えば日本が アメリカがやっているですね、このフリーダム・オブ・ナビゲーション・オペレーションですね、航行の自由作戦に直接参加すると、おそらくそれは尖閣諸島の周辺で報復を受けるわけですね。ですから、それは日中の間でこういう非常にセンシティブな問題を抱えているということは、日本が非常に前に出ていくことがしにくい状態になっています。オーストラリアの場合にはそういう問題がないので、報復されにくいということになります。もしもそれでオーストラリアの石炭を輸入しないぞということになると、これは別な、全く別な領域ですので、それはおかしいんではないのかという議論ができるわけですけれども、日本の場合には尖閣諸島が人質になっているということがありますので、日本は同じように出られない。むしろオーストラリアの方が前に出てもらって、日本はそれをサポートする、あるいはもうちょっと柔らかい形で、例えば周辺諸国を自衛隊の船がですね、訪問するとかというような形で、ソフトな形でやっていくというのはありだろうというふうに思います。アメリカだけが中国と対決してるんだと、それはアメリカが悪いんだみたいなですね、そういうプロパガンダを中国がやるわけですけれども、まあ、そうではなくて、これは国際的な秩序を維持するために重要なことなのだということを世界中に意識させる、中国にも認識させるという意味では、オーストラリアが南シナ海の問題にですね、積極的に参与して、日本がそれをサポートすると。でオーストラリアだけでなくて、イギリスやフランスのように、まあインド洋や太平洋にですね、プレゼンスを持つ国がですね、きちんとそういうものを対応する、これは国際的な秩序を維持する問題なんだということを示すということは非常に重要だろうというふうに思います。ですから、そういう意味での協力は日豪でやるべきだと思います。それ以外にですね、もう一つやっぱり重要なのは、太陽州諸国のガバナンスの問題であって、中国は進出してくる国というのは地域の影響力のある国、これが一つ、あとは資源を持っている国、もう一つはガバナンスの弱い国なんですね。そういうところに入り込んで影響力の行使というのをやると。例えばどこかで、クーデターが起きたら、アメリカを中心とした西側諸国はそれを批判し、援助を引いたり止めたりするわけですよね。そういうところに中国は全く条件をつけないで援助をしますと。そうすると非常に政治的に苦しい国は中国の援助がありがたいので、そっちになびいていってしまうということがよく起こります。で、まあ、オーストラリアも、まあ、アメリカ基準でそういう行動を取るわけですけれども、日本は例えば、タイやミャンマーとの関係においても、クーデターが起こってもですね、非常にこう、そのあたりは柔軟な姿勢で関係を切らないで、最低限の支援というのはし続ける、コミュニケーションを取り続けるというやり方を取ってきました。この点で日本の対外援助のやり方というのは欧米の基準と少し違うわけですよね。それで批判を受ける場合もありますけれども、現在のように中国は極めて露骨な形でインド洋や太陽州にですね、自分たちの軍事的な拠点を作ろうという、そういう時ですから、もう南シナ海はそういう風になってしまっているんだ。その次のステップはどこかというと太平洋とインド洋なんですよね。そういう時に今までのやり方そのままではですね、中国に、まあ、贈り物をしているのと同じになりますから、より、まあ、微妙なやり方でですね、いろんな国々とのガバナンスの弱い国々との関係を維持していくと、そういう面ではノウハウにしても理屈付けにしても日本は持っておりますので、太陽州諸国に対してどう対応するのかということで、日本とオーストラリアもう少しいろいろ協調して、ですね、やっていくことも私は可能ではないかなというふうに思います。
軍事的に言いますと両国ともそういう意味ではスーパーパワーじゃないので、
はい、ミドルパワーですね、まあ、日本はミドルパワープラスアルファぐらいだとは思いますけれども、共にアメリカの同盟国であり、装備から、経験から持っている知識から共有しているものが極めて多いで、日本は今まで、PKO の現場においてオーストラリアに相当お世話になっておりますので、さまざまな意味で物品の協定、ね、アクサなんかもありますし、まあ、準同盟国というような言い方をする人もいるぐらいでありますが、実際にはもっともっとたくさん一緒にできるというふうに思います。ですから特に南シナ海と太陽州諸国ですね、太平洋地域においてはですね、もっと安全保障面での協力を深めてよいというふうに思いますし、また一緒になってインドの取り込みを図るということも重要だろうというふうに思います。インドはやはりインド洋の秩序維持においては非常に重要な国でありますので、そういう意味では日本とオーストラリアが協力協調することによって非常に良い状況ができているのであれば、 インドもさらにという気になってくるでしょうから、そういったプラクティスを積み上げていくということが非常に重要だろうというふうに思いますね。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。